先週メッセージでですね、地の塩についてメッセージをしました。覚えてらっしゃるでしょうか。まあ、先週いらっしゃらなかった方はその YouTube の動画であったり、また週報に要約が出ていますけれども、あまり今週報を開くとですね、週報に目が取られてしまうといけませんけれども、先週は地の塩についてして、今週どこからメッセージしようかなと思いましたけど、やはり地の塩をメッセージしたので、世の光かなというふうに思いまして、シリーズに結果的になりました。前回のその地の塩を見たときに、私たちの現代の塩のイメージと、2000年前のイエス様の時代の塩とはだいぶ異なるよということ、もちろん今の私たちにとっても塩は必需品ですし、生きていくためにも大切なものです。ただ簡単に手に入る私たちと当時の本当に命がけでそれを手に入れた人たち、そのイメージの違いっていうのはやはりあるかなというふうに思います。そして塩がいくつかのことを表すことをメッセージでお伝えしました。塩とは価値があるもの、高価なもの、そして塩とは永遠を表すもの、朽ちていかないもの、そして塩とは清さを、ね、病とかも、ね、病気とかの薬にも使われているような清さを表すもの、また塩は味をつけたり影響を与えるもの、そしてもう一つが塩とは乾きを与えるもの、塩があるときにそこに乾き、喉の乾きもそうですけども、私たちの何よりもクリスチャンがいるときにそこに霊的な上乾きが起こっていく、そのことをお伝えしました。今日はイエス様が私たちクリスチャンのことを2つの例えで言ってますね。塩であること、地の塩、そしてもう一つが世の光なんですね。クリスチャンとはその地の塩、そして世の光、その両方だよということをイエス様は言っておられますので、じゃあ世の光とはどういうことか、そのことを一緒に、時代背景も見ながらですね、共に見ていきたいなというふうに思います。マタイの福音書の5章の、少し前の13から16をお読みして、そしてお祈りしてメッセージ入りたいと思います。マタイの福音書の5章の13節から16節をお読みしたいと思います。マタイの福音書5章の13節から16節、あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。お祈りします。愛する天の神様、今日このようにして共に礼拝してあげることができること、また良い気候を与えてくださっていることを感謝します。主よ、あなたが2000年前に人々に語られた、あなた方は地の塩です、そして世の光ですと、今日ここにいる私たちももっとよくこの世の光のことを今日理解することができますように、私たちはどのような光でしょうか。どのように光を輝かせるのでしょうか。あなたが教えてください。主よ、どうぞ、私たちの足らない部分あなたが補ってくださり、そしてどうぞもっと輝くために、主よ、どうぞあなたが教えておられることをすべてしっかりと受け止めることができるように、あなたが導いてください。感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。今日はこの世の光をメッセージしていきますけれども、塩に比べると光というのは分かりやすいテーマではあると思います、ね。塩は前回行った時もですね、言いましたけども、同じ重さの、ね、奴隷と塩が交換されてたとかですね、サラリーの語源は塩だっていうのを話しましたけども、かなりもう価値のある高いもの、それが塩でしたけども、でも光というのはですね、今も2000年経った今も私たち光というのはよく見ることができます。そして、もちろん同じようにですね、光は簡単に分かりやすいテーマでもあります。今日もね、上見ていただいたら蛍光灯がついていますし、夜とかに車を運転されると、ね、車のヘッドライトであったりとか星空であったりとか、さまざまなものが光があるわけです。光というのはとてもイメージしやすくて、聖書全体でも光について、ね、私たちの主は光であり、イエス様も世の光というふうに書かれていますけれども、同じようにここでも私たちクリスチャンも世の光だということをイエス様は言ってくださっています。光というのは分かりやすいテーマで、 光と対照的なものは闇というふうに書かれていますね。聖書の中でもこれは書かれていて、また一般の社会でもそうですけども、光の反対は闇なわけです。光が闇の中に輝くときに、その闇を貫いて光が輝いていくわけですね。私たちが例えば懐中電灯を持って夜歩いたら、そのまっすぐ光のところは明るくなって、そこが通っていくわけですよね。見えるようになっていきます。光とは輝くものだということです、ね。マタイの福音書に何か挟んでいただいて、イエス様ご自身についてまず、一つ見たいと思います。ヨハネの福音書の1章、マタイには何かを挟んでいただいて、ヨハネの福音書の1章を見ていただきたいと思います。ヨハネの福音書1章の1節から5節お読みしたいと思います。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方は初めに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった、この方には命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。もうヨハネの福音書でここで世の光とはイエス様だということが語られています。当時の人々はローマ帝国の圧政の中でイスラエルの人たちはいました。その中で何が生きる希望か、何が救いなのか、そして何よりも彼らは救い主、予言されたメシアがやってくることを期待していました。それに対してこのヨハネははっきりと言ってるわけですね。光とはイエス・キリストだと、闇を貫く光とはイエス様なんだ、そのことを言ってるわけです。だから私たちの人生の中で何よりも一番輝く光は、どのように私たちが歩んでいったらよいのか、私たちの心の闇を、世の中の闇を明るく照らすことができるのはイエス様だけです。この主の光に照らされる必要があります。そしてその方は初めからあった方だってことがここにも書かれています。また人の体を取って命を持ってこの地に来てくださった方です。さらにこのヨハネの福音書の一章の先のところを見ていくと、10節、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。少し一個戻って9節だと、すべての人を照らす誠の、その誠の光が世に来ようとしていた、ね、そしてイエス様は来られたわけです。そしてイエス様を信じた人々がどうなるか、それは12節に書かれています。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。私たちは神の子供とされているわけです、ね。誰かの子供というのはその親の遺産であったり何かのものを受け継ぐわけですね。特に私に遺産が何かあるわけじゃないですけど、うちの父はですね、この前亡くなった祖母からですね、広島の山奥の、山の斜面を引き継いだわけですね。山の斜面ってなんか立派そうに見えますけど、全体で、地価が11万円安いですね。山ね、山の半分なのかどうなのか分かりませんけどもね、道路から近いと言われてですね、昔僕小学校か高校、中学校の時に行った覚えがあるんですけど、近い道路からですね、歩いて10分か15分ぐらい歩いて行って、行った先になんか蛇かなんかみたいなのがいたのだけは覚えてますけれども、ね、それが私に来るのか、そのうちどうなるのか知りませんけれども子供というのは親から受け継ぐものですよね。その遺産であったりとか名字も受け継ぎますよね。ということは、私たちは神のことされているということは、神様のご性質であったり神様の持っているものを子供は受け取ることができるということです。だから神様が光であるならば、イエス様が光であるならば、父なる神様から子なるイエス様が光であるように、ここにいる私たち一人一人も神の子供とされているので、私たちも光の中を歩むことができる、私たちも輝くことができるわけです。だから聖書の別の箇所には書いてあります。私たちは光の子だって書いてあるんですね。目を覚ましてなさいで光の子だって、だって私たちの神様はお父様は光だからです。光なる方、闇を照らす方、だから私たち自身も闇を照らしていくことができるんだ、そのことが言えます、ね。この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった、その権利が私たちには与えられています、ね。今日皆さんお伝えした一つ目のポイント、それは私たちは世の光であるということです。当たり前のことですけど、私たちは世の光です。なぜならイエス様が世の光であるから、そして私たちはその光なるイエス様を信じたゆえに、私たちも 神の子供、光の子供とされているから、私たちは輝くことができるわけです。いや、輝けてないんじゃないかなとかですね、光を輝かせるとはどういうことなのかな、それをこれから先のメッセージの中で見ていきますが、大前提としてイエス・キリストの御名を信じた人々は輝くことができます。雨ですね。イエスの名を信じた者はその特権を得ているわけです。だからこの中でイエス様を信じていらっしゃる皆さんお一人お一人はもうすでに輝くことができています。その輝きがちょっと微妙な輝きなのか、ものすごく輝いているのかは個人差があるかもしれません。しかし輝くことができる存在だ、そのことを私たちは忘れてはいけません、ね。しかしイエス様が輝かせなさいと言っているということは、私たちは輝かせないこともある意味できてしまうということも意味していますので、今日のメッセージを通して、じゃあ光とはどういうものなのか、そしてどのように輝かせたらよいのかということをですね、特に見ていきたいなということを覚えたいと思います。さあ、それではマタイの福音書の5章にもう一度戻りましょう。マタイの福音書の5章の14節、15節、16節の今日のところですけれども、このマタイの福音書の5章の16節の最初を見ていただくと、こう書いてあります。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。私たちがどのように自分自身のこの神様から与えられている光を輝かせるのか、それに対してイエス様はこのようにって言ってるんですね。じゃあこのようにのは何かっていうと、2つのことがあります。14節に、あなた方は世の光です、山の上にある町は隠れることができません。そしてもう一つが、また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません、燭台の上に置きます、そうすれば家にいるすべての人を照らします、とあるわけですね。このようにという、それがここに書かれているわけです。今日皆さんにお伝えしたい2つ目のポイントは、14節にあるこの山の上にある町ということです、ね。私たちは隠れることができない存在だ、それを今日の2つ目のポイントで皆さんにお伝えしたいと思います。イエス様が言われた光、私たちの世の光としてのその生き方、その1つ目、それは山の上にある町のように隠れることができない存在なんだ、それが今日皆さんにお伝えしたい2つ目のポイントです、ね。私たちは隠れることができない存在、そして山の上にある町のような存在だということです。そしてこのことを見るときに、私たちはこの日本にいると山の上にある町っていうのはイメージがあまりつきにくいわけですね。まあ、鏡原はまだ鏡原大地の上にありますので分かりやすいと思うんですけど、じゃあですね、あそこの岐阜城の上とかですね、あの辺のこうどっかの山の上に家作ってそこに町があって住むかって言ったら、なかなかそういう町はあまりないかもしれません。日本の山っていうのはちょっと急だったりもします。しかしイスラエルはですね、多くの町が、特に昔からある町というのは山の上、丘の上に築かれていました。この14節の山の上にある町というのも、丘の上にある町というふうに、言うことができます、ね。山と丘と、そのちょうど両方の意味がある言葉ですけれども、丘の上にある町、当時は丘の上に町がよく作られてきました。もちろんガリラヤ湖のほとりのところにも町々はありましたけれども、山の上に町を作ると、何が良いかというと、湿気であったり洪水とか嵐がやってきた時に守られやすいこともありますし、また敵がやってきた時にもう天然の要害というか山の上にあると守られるわけですね。だからいろんなエリコであったりいろんなところでもこういうのも山のこういう上のところにですね、いろいろできていきました。で、イエス様がこのマタイの福音書の5章のこの山上の説教をしている時、ちょうどその山上の説教をしていたと言われている場所がですね、ガリラヤ湖の横の山の上ですけども、ちょうど対岸ぐらいのところにいくつか山の上に町があるところがありました。なので学者たちはこのイエス様が山の上にある町はって言われた時に、イエス様が指さしてあの町はっていうふうに言ったんじゃないかなと言われる方々もあります。ちょっと写真を一個、お見せしたいと思います。出ますか。はい、これがちょうどガリラヤ湖の対岸にあったヒッポスという町の山のあの上にあるところですね。平らなところがヒッポスの町なわけですけれども、もう本当に山の上にある町って感じですね。どう見ても、ね、当時は大きな町だったわけですね。 この町が山の上にあって、どこからでも見えるよって分かりやすい例えであるわけですね。そして夜になるとそこの町の明かりがですね、見えるわけですよね。下の山の下からですね、見ると。なのでこのようにこの山の上の町っていうのは意味が分かりやすいテーマでもあったわけです。しかし同時にもう一つこの山の上の町というのを言うことができるのは、このヒッポスとか他の町々だけじゃなくて、聖書全体で言える山の上の町っていう時に、それはエルサレムのことも意味していました。エルサレムはシオンの山の上に立つ町でした。イザヤ書とか他のところを見ていっても、エルサレムというのは主の山の上に、シオンの山の上に立つ町だって、輝く町だって。確かにエルサレムというのはですね、山の本当に上にあって、次の写真がエルサレムですけど、エルサレムの、夜の夜景ですね、少し離れたところから、まさに綺麗ですね。また行きたくなりますけど、早くコロナが収まってエルサレムとかね、行けるといいなと思いますけども、山の上に輝いている町があるわけですね。まさにこの山の上の町っていう時に、いくつかの町々もそうですけども、もしかすると一番の意味はエルサレムということができるかもしれません、ね。エルサレムは世界の光というふうにも聖書の中で、書かれています、ね。どちらのこのさっきのヒッポスのようなガリラヤ湖のほとりの山々の上の町であったとしても、この次の写真のエルサレムの山であったとしても、この山の町の特徴というのはどうでしょう。山の上の町は動かすことができるでしょうか。できないですね。今日はちょっと調子が悪いから山の下に町作ろうみたいな感じですね。全員で引っ越すわけにいかないですね。山の上の町っていうのは動くことができない、変わることができないわけですね。そしてまた山の上の町というのは敵がやってきても守られるし、遠くからでも見ることができるし、また山の上から様子を見下ろすことができるわけですね。聖書の中で山とかこの岩、丘っていうのは神様のことを表しているわけですね。キリストという山、キリストという岩の上に私たちは立っている、そのことを聖書は言っています、ね。だから聖書の中でイエス様も例えで言われてますけども、岩の上に建てる家と砂の上に建てる家というのがありますよね。私たちは岩の上、キリストの上に立つ家なわけですね。私たちはまさに神の山の上に立つ神の民なわけですね。だから私たちは隠れることができない存在だし、また、敵から守られる存在だし、守ってくれるのは山なわけですね。そしてまた私たちはある意味こう見下ろして様子を見ることができる、それが私たちです。ここにいる私たちは山の上にある町だっていうふうにイエス様は言ってくださってます。それは神様という山、神様という岩、神様という丘の上に立つ町だってことです。だから私たちに人生の中で嵐がやってきたり、敵が攻撃してきたり、また周りが暗闇であっても、私たちは守られる存在だし、輝く存在だし、揺れ動かされる存在ではないということです。もし湖のほとりだったりとか砂地にある町だったら、地震がやってきたら崩れてしまいます。しかし私たちは神様という揺るがない山の上に立っている町だってことです、ね。今日ここにいる私たち一人一人のことを、主はあなたは山の上にある町だって言ってくださってるんですね。だから皆さんは今どうでしょう。コロナのことも含めですけども、人生の中でいろいろなことが起こってきます。敵が攻撃することもあるし、嵐がやってくることもあるし、周りがすごい暗闇の時もあるし、いろんな時があるかもしれません、ね。誤解を招いてしまうような時があったり、家族や職場でうまくいかない時もあったり、いろんなことがあるかもしれません。しかし山の上にある町は揺らぐことがないんですね。隠れる必要がありません。むしろ隠れることができないっていうふうに14節で書いてあります。またこの山の上にある町っていうのは、人々にとって、外の人々にとってどういう存在か、ね。それはまさにこの詩編にもそうですけども、エルサレムを目指して人々は旅をしていました。その時に山の上にあるエルサレムを見る時に、ああ、ね、本当に都のぼりの歌を歌いながら登っていくわけですけども、エルサレムを目指していくぞって、ね、遠く見える山の上の向こうのエルサレムが見えてくるわけですね。またきっとさっき の夜景もそう、今出てますね、夜景もそうですけども、光がこう見えるわけですよね。 ね、その光に照らされてそこに向かって歩んでいくことができるわけです。ちょっと一回写真切りましょうか、ね、そしてまたさっきのガリラヤ湖のほとりの町々もそうですけども、夜になるとその町が見えるわけですね。この山の上の町の特徴の一つは、ある意味灯台として、ね、人々を照らす存在であるということです、ね、人々の基準になる存在です。そこを目指して歩んでいくことができるということを意味しています。また大きな励ましでもあると思います。ね、夜暗い中で輝いている存在が山の上にあると励まされますね。ああ向こうに向かって歩いていけばいいんだとかですね、ああ光があると歩いていける。私たちは世の中の他の人々にとって基準であり、そこに向かって歩んでいくことができる証者であるということ、そのことを表しています、ね、今ここにいらっしゃる皆さんはどんな状態でしょう。山の上にある町のような、ね、本当に輝きを放っているでしょうか、ね、聖書は言っています。イエス様は言っています。皆さんは山の上にある町です。雨ですね。ちょっと隣の方に声をかけられないですけど、心の中で隣の方にあなたは山の上の町ですっていうふうに言ってください。心の中で隣の方に、はい、皆さんは山の上にある町です、ね、先ほど世の光です皆さんにお伝えしましたが、これも事実なわけです。皆さんは山の上にある町です。もう主という神様という山の上にあります。ただそれを自覚して輝かせているのか、隠れることができないはずなのに、なんか隠れようとしたりとか光を消そうとしているか、それぞれだと思います。しかし私たちは主という山の上に立っているんだ、そのことを覚えていく必要があります。また隠れることができない存在です、ね、自分がクリスチャンであるということをなんかこう隠して生活したりとか職場とか地域にいたり、それももちろんできるかもしれません。しかし、まあ、そういう場合で後で、ね、クリスチャンだってこともっと早く教えてくれたらよかったのにって言われることもあるかもしれませんし、何よりも、自分がクリスチャンだということを証しするときに、いやちょっと、ね、嫌がられるんじゃないかとか避けられるんじゃないか、もちろんそういう時もあるかもしれません。クリスチャンである信仰を言う時に攻撃されることも事実、聖書にも書かれてますし、私たちの時代の中でもそれはあります。今も迫害されている方々も多くあります。しかし私たちがクリスチャンであることを明らかにしていくこと、それはある意味当たり前のことであり素晴らしいことです。そのことを通して人々は神様の栄光を知っていくことができるわけです。だから私たちは洗礼も受けていくわけです。また来月も洗礼式をしていくことを予定していますけれども、ね、洗礼をこの前ね、モックも受けてくれましたけれども、洗礼を受けることによって本当にこの私たちが信仰を持ってるよってだけじゃなくて、本当にこの山の上にある町として輝かせていくことができるわけですね。私はクリスチャンですという証をしていくことができます。もし皆さんが口下手であったり何か良いことをするのが苦手であったりとかしたとしても、自分がクリスチャンですと、クリスチャンとしてそこにいる、それがまず一つの証です。私たちがしっかりとキリストという山の上に、丘の上に、岩の上に立っていくなら、それが一つの証です。もちろんもっと輝かせていくことを次のテーマのところで見ていくわけですけども、大前提として私たちは山の上に立っているんだ、そのことを覚える必要があります。さあ次の、イエス様が言われた例えが15節にあります。15節をお読みします。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。今日の3つ目のポイント、それは私たちはすべての人を照らす存在だということです。3つ目のポイントは、私たちはすべての人を照らす存在。私たちはすべての人を照らす存在である。それが今日の3つ目の皆さんにお伝えしたいことです。イエス様がこの光というふうに言ったときに、1つ目の例えが山の上の町でしたけども、2つ目の例え、それは明かりだったわけですね。なんか今日はですね、明かりとか光とかですね、なんかね、回収の中にいらっしゃるので、なんか呼び捨てみたいで申し訳ないですけど、ね、まあ、ちゃん付けするわけにもいけませんので、ね、あれいい名前ですね、明かりとか光とかね、素晴らしいと思います。はい、 ここでですね、また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らしますと書いてあります。ね、この明かりがとか光がっていう時に分かりやすいんですけど、やっぱり2000年前のイエス様の時代どういう風だったのかなっていうのをもう少し理解しないと分かりづらいかもしれません。当時の明かりというのはどうだったか、ね、当時の明かりがどういう風だったかということですけども、ここの15節のまた明かりを灯してのこの明かりというのはランプという言葉が使われています。ランプとか灯火というふうに訳すことができる言葉なんですね。でちょうどイスラエル行った時になんかもらったんですよね、当時のやつのね、ちょっと小さめですけどランプ、まあ、これが当時のランプなわけですけど、ただですね、ちょっとこれ見づらい、ちょっと小さめなやつなので写真が出るでしょうか。はい、これが当時ので発掘されたもの、多分複製品だと思いますけど火ついてますので、これが当時の2000年前イエス様の時代のランプであり明かりなわけですね。ここで書いてある、このまた明かりを灯しての明かりというのはこれが当時の明かりなわけです。どうでしょう、皆さんのイメージはもっと華やかな明かりをイメージしてたでしょうか。なんかバーッとですね、なんかバーッとすごい明るいというかね、私たちの今のこの礼拝堂の上のようなものすごい明るいですね、これね、すごい明るいですけども、どうでしょうこれ、ちょっと微妙に暗そうな明かりですねちょっと暗そうな感じがしますけど、でもこれがここで書かれているまた明かりを灯してのこのランプという言葉の意味になるわけですね。でこのランプというのはですね、泥でできていました。泥でできていて、中に入れてあった油はオリーブオイルだったわけですね。食用とかの油よりもその後で最後にバージンオイルとかの最初に取れるのっていうのは神殿で捧げられたり、また食用とかに使われていくのに使われていきますけど、最後の最後に出てくるようなちょっと質の悪くなったオリーブオイルとかを特に使ったりもしました。そして、ここにこう紐のようなものをつけてですね、あそこにあるようにですね、紐をつけて火をつけるわけです。そして数時間から10時間とか、大きいもので20時間弱ぐらい、火がつき続けるわけですね。そしてこのランプの特徴は、光というのはそれほどなんていうか激しい光というのは変ですけど、輝く光ではなくて、どっちかというとちょっと緩いという表現でいいですかね、光って緩いっていうかね、暗い光って言えんですね緩い光ということができると思いますね。ちょっと緩めの光でした。で大事なのは次の写真を見ていただきたいんですけど、この場所はですね、私も行きましたけど、イエス様が小さい頃に過ごされた家と言われている場所がナザレに残っているんですけども、イエス様が幼少期に過ごされた家と言われている家です。当時の多くのこのガリラヤ湖のあたりの家とかはですね、この元々ホラー穴のようなところを改造したりとか、岩をくり抜いて作ったり、そしてそこに木をつけたりとか、いろんなことをして作った家でした。この家を見るときにですね、どうでしょう、窓があんまりありそうに見えないですね。どっちかというと暗い家なんですね、当時の家。次の写真が出てくるでしょうか。これが当時の様子を再現した家ですけども、こういう再現した家がイスラエルに行くとありますけども、どうでしょう、明るそうに見えますか。 暗いですよね。ね、上のところにちょっと窓が小さいのがありますけども、どう考えてもこれは暗い家だなというふうに思うと思います、ね。もう一つ出てきますかね、写真、はい、これが中の様子ですけども、大体の一般の方々というのはもうこんな感じの家に住んでるわけです。下に家畜があったり、ちょっと生活のスペースがあって、上の一部屋で家族中みんな一緒に寝るわけですね。一部屋で家族がみんな生活をしているわけです。特に夕方以降、夜の時間ですね。で家族にそんなにこのオイルのですね、ランプをですね、一人一個ずつ持ってですね、なんか部屋の片隅でみんな一個ずつオイルのこれ持ってたかというのは持ってないわけですね。そんなに皆さん裕福な家庭ばかりじゃないわけです。なので先ほどのオイルランプ、この一つを家族でこの一部屋で共有するわけですね。このランプをどこに置くかということです、ね。今の私たちはですね、いいですよね、なんかピッとリモコンを押すとですね、なんか光の強さや弱さも変えられますし、いくつも別にランプを置くことができるわけですね。 でも当時は油も貴重ですし高いわけですよね、人々にとっては。まあ、もちろんたくさんの油を取ることは当時できましたけども、しかし貧しい家庭の人たちにとってはその一部屋で家族で生活するときにこのオイルのランプを緩い光ですけどもそれをどこに置くかということが大事でした。次の写真が最後ですけども、まあ、これがその家の中の様子、ちょっと画像がちょっと暗い感じで申し訳ないですけども、ね、壁が岩でできていて窓が上の方に小さい、あんまり大きい窓だとね悪い人が入ってきたりとかいろんな問題がありますので、このように暗めな中でですね、このような暗い中でですね、夜このオイルランプだけでどう家族で生活するかっていうとやっぱりもうかなり限られますね。はい、以上で写真は終わりますけども、一回戻していただいて、ね、なのでこの燭台っていうふうにこの15節書いてあります。この明かりを灯してマスの下に置いたりはしません、燭台の上に置きますと書いてありますが、この燭台というのもなんか神殿にあるようなね、イスラエルといえば燭台みたいなイメージがあるかもしれませんが、ああいう燭台は一般の家庭にあるわけじゃないんですね。一般の家庭にあるのはこれがオイルランプの明かりであり、ここの燭台と書かれているのはランプスタンドっていう言葉が書かれています。なのでこれを壁のところにこう穴であったりとか壁に板があってですね、そこの上に置いたわけですね。それが当時の彼らにとっての人々にとっての燭台なわけです。オイルを置く場所、それがこの燭台だから、この燭台という訳がいいのかどうかというとちょっと微妙な感じですけど、訳しづらかったんでしょうねオイル置きってことですね、オイルランプ置き、それがこの燭台の上に置きますね。なのでそうすれば家にいるすべての人を照らしますってここに書いてあります。どうやったらこのオイルランプで人々を照らすのはすべての人を照らせれるのかなって皆さん思ったことあるかもしれませんが、一部屋で家族で生活していてそれを置く、それしか光がない状態なので、すべての人を、もしくはこの訳下の方に注訳あると思いますが、すべてのものを照らすっていうふうにも訳すことができるんですね。緩い光だけどもこのオイルランプで部屋にいるすべての人、すべてのものを照らしていた、それが当時のイスラエルの人たちの生活でした、ね、なのでこのオイルランプをですね、どこに置くべきだと皆さん思うでしょうか。下の暗いところに明かりを置くべきでしょうか。これ多分どっかの下に置いたりとかですね、端っこに置いたらですね、確実にみんな何も動けなくなりますね、夜ね。どこに置かないといけないかというと、やっぱり壁の上のところの棚であったりとか、しっかりとそのなんかランプ置きみたいなののこのね、燭台といわれるその置く場所、ランプの置く場所に置かなければ部屋中を照らすことができない。もうそれは当時の人たちの常識だったわけですね。でここでイエス様は15節のところでこういうふうに言ってます。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。このマスというのは小麦を測るバスケットであったというふうに言われています、ね。小麦を測るこうバスケットがあってですね、実はこのバスケットの、まあ、上に置いた時もあるかもしれませんが、このマスというのはですね、この小麦のバスケットというのを火を消す時にこの上にこうかぶせて火を消したわけですね。火を消す時にね、オイルのランプを消す時にこのバスケットをかぶせて火を消していました。なのでここでまた明かりを灯してマスの下に置いたりはしませんという時に、それは火を消すということを意味していたわけですね。でせっかく明かりを灯すなら火を消すようにバスケットを上にかぶせないでしょって、そしてランプスタンドの上に置くよねって、そうすれば家にいるすべての人を照らすことができます。それがここでイエス様が言われたことです。マルコの福音書とかルカの福音書にも同じこの例えがありますけどもね、寝台の下、ベッドの下とかですね、穴蔵の中にこれを置い、ね、ランプを置いたりはしませんっていうふうに、他のところでも書かれています、ね、私たちもここを見るときにこのイメージが、ね、天井に明かりがあるっていうのに私たち慣れてますから、明かりがこのね、全ての人を照らしますのが今まで分かりづらかったかもしれませんが、ぜひさっきの、ね、イメージをちょっと持っていただければ、2000年前のイエス様の時代の一般の人たちはこのオイルランプ一つを共有して家族でそれを照らして使っていた、そのことを覚える必要があります。そしてもう一つ大事なのがこのオイルランプというのは実は一晩中つけてたんですね。って一晩中じゃなくて起きてる時だけつけてて消すんじゃないのと思うかもしれませんが、一晩中つけてないと 悪い人がやってきたり不審者がやってきたり何かがやってきてしまってもいけないので、一晩中この淡い光ですけどもランプをつけていました。まあ、もしかしたら寝るときには、ね、少し端っこの方に置いたり上から下ろしていたのかなというふうにも思いますけれども、明かりを消してしまうと不審者であったり何かが近づいてきても分からなくなってしまうということですね。そしてもう一つは、先ほど山の上の町という例えがありましたけれども、エルサレムであったりあの山の上の町々の人々は夜一晩中、まあ、緩い光というかね、少し暗い薄暗い光ですけども、それを部屋とか家につけてたわけですから、きっと夜その緩やかな光がですね、山の上であったりエルサレムであったりね、その町にその光が夜の間ブワーッと灯ってたんじゃないかなというふうに思います。ね、ここでもう少しこの明かりについてのところ15節見たいと思いますけども、ここでイエス様は、明かりを灯してマスの下に置いたりはしません、食材の上に置きます、そうすれば家にいるすべての人を照らしますとありますが、明かりとは隠したり消したりする存在では本来ないわけですね。ここでもし明かりを隠してしまったり、また光を弱めてしまったり光を消してしまったら、人々は家で生活が夜できなくなってしまうわけです。ここでマスの下に置いたりってね、明かりを消してしまったりっていうことの意味っていうのはですね、自分自身の信仰を隠してしまったり、ね、自分がクリスチャンであるということをもう隠し通そうとしたりですね、逆にもう自分が信仰を持っているってことも否定しようとしてしまったり、そうしてはいけないということです。あと周りにこう同調してしまったり、黙り込んでしまったり、まあ、もちろん黙ることはね、悪いことではないですけども、本当に真理を言わないといけないときに何も言えなくなったり、誰かの悪口を周りで言ってるときに、そうだよねそうだよねってね、あーって言いながら自分でね、後でへこんでしまうようなことだったりとかね、これは罪かなと思いながらでも一緒に罪を犯してしまったり、そうしていくときに私たちはこの光を明かりを隠してしまったり取り除けてしまうような生活になってしまうということです。またこのオイルランプの明かりをね、高いところから外してしまうと家の中で暗い場所が広がっていってしまうということです。ね、私たちの心の中でイエス様を高くしっかりと置いてなければ、心の中のいろんなところに闇の部分が増えていってしまう、そのことを言うことができます。さらに、ね、このもしですね、このランプを消してしまったらどうなるかというとですね、闇の中から不審者であったりとかですね、敵が攻撃してくるのが分からなくなるってね、だから一晩中つけてると言いました。私たちはある意味油断してはならない、油を絶やしてはいけないって聖書にも書かれていますけども、私たちはこの火をつけ続けてなければいけないですね。明かりを灯し続けてなければサタンがやってきてしまいます。サタンが近づいてきてしまいます。それをある意味歓迎してしまうことになるんですね。だから私たちは明かりを灯し続け、心の中でしっかりと高く掲げ続ける必要があるわけです。ね、どのようにしたら、じゃあ私たちがその光を輝かせていくことができるのか、最後に16節を見て、このメッセージを閉じていきたいと思います。16節をお読みしたいと思います。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。4つ目の今日のポイントは、良い行いを通して主の栄光を表すということです。良い行いをして、良い行いを通して主の栄光を表す、良い行いを通して主の栄光を表すということ、それが今日の4つ目の皆さんにお伝えしたいポイントです。良い行いを通して主の栄光を表す。16節の最初に、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさいと、山の上にある町のように隠れることなく、また緩い光だけども、小さな光だけども、その光をしっかりと高く掲げて部屋中を照らすようにして輝かせなさい、そのように書いてあります。その後半に、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためですって書いてあるんですね。まず光を輝かせるとはどういうことかということですけども、まず一つは、しっかりと先ほど言った通り光を掲げていく、明かりを掲げる必要があります。それは日々祈っていきましょう。御言葉を読んでいきましょう。 御言葉は私たちの光です、灯火です。それは聖書に書いてありますね。私たちが御言葉を読まなくなるな、日曜日の午前中の2時間ぐらいしか聖書を開かないなら、その時だけ上に掲げてあとは隠している状態だったらどうなるかっていうのは、先ほどのこのランプの例えで言ったところの通りですね。サタンが近づいてきたり、自分自身の心の中に闇が広がっていってしまうわけです。日々御言葉を読んでいきましょう。そして祈っていきましょう。また共に交わることが大事です。明かりがついてなければ家族でご飯食べることができませんね。教会でまた神の家族で共に交わり祈り合っていく、それがとっても大事です。今コロナのことでなかなかね、共に一緒に食事をしたり交わるというのは限られています。でも、少なくともね、日曜日にこうして共に出会って、マスク越しですけども喋ることができます。またメールやさまざまなことを通して祈り課題を交換することもできます。私たちは光を共に輝かせる必要があります。たとえ私たち一人一人が小さな灯火であっても、みんなが灯火をこれを持っていたらどうでしょう。結構明るいと思いますね。エルサレムの街も一個一個の家の明かりは小さくても、一斉に灯ると山の上の街は輝くわけですね。私たちも一緒に輝いていく存在です。そしてただ大事なのは、ここでイエス様が言われたのは、良い行いをするということが言われているんですね。これはね、面白いことなんですね。というのは、祈りましょう、聖書を読みましょう、福音を伝えましょう、すごい分かりやすくて大事なことなんです。でどっちかっていうと、良い行いをしましょうっていうとね、なんか律法であったりとか旧約聖書であったり、良い行いってなんかね、パリサイ人っぽいとかね、そっちに思うかもしれません。しかしここではっきりとイエス様は、私たちが光を輝かせるなら良い行いをすることができるって書いてあるんですね。そして良い行いを通して人々が父を崇めるようになるって書いてあるんですね。一箇所御言葉を開きたいんですけど、エペソの2章の8節から10節です。エペソ人への手紙の2章の8節から10節、聖書の中で行いではなくて恵みだっていうふうに書いてあるわけですよね。だから皆さん、このいや行いとかね、それ偽善者っぽくならないように恵みによってっていうふうに思うかもしれません。確かにそのように書いてあるわけですね。エペソの2章の8節9節をお読みします。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることがないためです。パウロは言ってるわけですね。いや、これを見ると私たちは恵みによって救われた、そして良い行いをするのは大事なんだけど、行いによって救われたわけじゃないよってね、行いじゃないよって書いてあるんですけど、大事なのはそのまた後半の10節です。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいましたって書いてあるんですね。私たちが救われたのは一方的な神様の愛です、恵みです。私たちは自分の罪を悔い改めてイエス様の十字架を信じていた時に、その復活を信じていた時に救われます。アーメンですね。それは何か良いことをしたから救われるだけじゃなくて、一方的な神様の愛をしっかり受け止めていくかどうか、悔い改めてそれを受け止めていくかどうかが大事なポイントです。しかしイエス様を信じてその愛に応えて生きていくなら、イエス様の愛を表して生きていくなら、その時に私たちに良い行いが伴うということをここで言っています。他の箇所を見ると、行いの伴わない信仰にならないようにということも書かれています。私たちがしっかりと神様を愛して、その愛に応えて生きていくときに、私たちを通して良い行いというのができていく。それが御霊の実なわけですね。逆に言うと、御霊の実の実らない歩みというのは良い行いがない歩み、それはある意味神様の愛に対して正しく応答できてない歩みだということを聖書的に言うことができるかもしれません。だから先ほどのマタイの5章のところに戻りますけども、イエス様が言われたように、私たちは輝いていく、そのためにはもちろん祈り、御言葉を読み、福音を伝えていくんですけども、同時に神様の愛に応えていくときに、良い行い、神様の目から見て正しい行いを私たちはしていく必要があります。それができるように主は導いてくださいます。だから私たちのそれぞれの置かれている職場であったり、家庭であったり、学校であったり、さまざまなところで、もちろん一人一人の信仰生活、デボーションをしたり、それは大事なんですけども、それをし続けていきながら、私たちはその場所で御霊の実を実らせていかなければいけません。良い行いをしていく必要があります。それは 一般的な目から見た良い行いだけにとどまりません。もちろんボランティアをしたりとか、さまざまな素晴らしい働きも大事です。それらを通しても良い働きです。それだけじゃなくて、私たちの生活の中で御霊の実を実らせていくということですね。愛、喜び、平安、寛容、それらのことを実らせていく必要があります。その時に人々が父をあがめるようになる、そのようにこの16節にイエス様が言ってくださってます、ね、ここのところで世の光のこのある意味こう3つのステップがあると思います。1つはまず私たちは光を輝かせなければいけないということです。隠れることがないように、またしっかりと高く掲げて消すことがないように、光を掲げる、祈り、御言葉を読み、交わり、それらのことをしていくこと。そして次のステップが、私たちにその時に良い行いが、御霊の実が伴っていくということ、そしてそれを目指していく必要があります。そしてそうする時に、16節の最後にあるように、人々が神様を崇めるようになるって書いてあるんですね。だから今日ここにいらっしゃる皆さんの中で、どうでしょう、皆さんの中で光がちょっと油が切れかけという方いらっしゃるでしょうか。もしくはちょっと部屋の片隅に置いてるなっていう人いるでしょうか。確かに光は緩いかもしれませんが、主が与えてくださる光です。また油は聖霊様ね、例えられてますね。聖霊様に満たされ続けていかなければいけません。だから一つ目のステップの、もし皆さんの中で光が隠されていたり油が切れそうな方がいたら、よく祈り、御言葉を読み、互いに励まし合って祈り合っていきましょう。そしてこのランプを掲げていきましょう。そしてぜひそれがある程度できているなっていう皆さんは、この良い行いができるように、御霊の実を実らせていくことができるように祈っていきましょう。でどのように許せない人を許すようにできるのか、どのように愛を持って接することができるのか、どのような時も喜びを持って歩むことができるか、主の義によって正しく歩むことができるか、それらを次のステップでぜひしていきましょう。その時に私たちを通して救われる魂が、主の栄光を見る人々が、引き寄せられる人々が起こされる、そのようにイエス様は言ってくださっています、ね。前回の地の塩、そして今回の世の光と内容がね、今のところでだいぶ重なってきてるなと思われるかもしれません、ね。私たちクリスチャンは地の塩であり、世の光とされています。世の明かり、世の中のこのランプとされているんですね。決して強い光ではないかもしれません。しかし主から与えられている光をしっかりと灯していきましょう。私たちが小さいかもしれませんが、輝いていくときに主の栄光が大きく表されることを信じていきたいと思います。今日白鳥でも剣道40周年を迎えていますけれども、ここにいる私たちもね、長年にわたってこの岐阜の地で輝いてきた先輩のクリスチャン方、ね、そして日本中でも多くの宣教のその火があって、私たちもその光を通して主の栄光に近づいてきました。そして救われていった者たちです、ね、私たちも続けて光を輝かせていきたいと思います。最後にしばらく祈りましょう。